2人でスタートアップのあらゆるテーマを一つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組です。42回です。僕が
42回
持ってきました。
はい
はい、まあ、ちょっと4回前ぐらいに確か山田さんのテーマでですね、今回一番の反省は何かみたいな話をしたと思うんですよね。
はいはいはいはい。
でその時に、まあ、最が最重要だみたいな話があったと思うんですけど、そこにちょっと関係するテーマで話したいなと思ってます、ね。
はい
はい、まあ、プレイングは何なのかと。
なるほど。
はい、いうテーマで、まあ、基本的にはそんなプレイングなんか入ってなくて、より長期なことに時間割けるような仕組みを作ろうとか、採用してそういう体制を作ろうみたいなのはもちろん論点としてありつつ、まあ逆にプレイングでしか得られないこともあるなっていうのを最近ちょっと思ってまして、まあちょっとプレイングは悪なのかっていうテーマで、どういう場合は悪で、どういう場合はやるべきなのかみたいな、まあそのバランスとはどうなのかみたいな話を雑談しながら示唆を得ていきたいなって思ってます。
はい、なるほど、これは どっちからいきますか。
なんかもしすでに思うことあれば山田さんから話してもらって。
ああ、そうだね、すごくやっぱり、まあ、プレイングが正となる瞬間というのは、まあ、マネジメントしてる側とか経営っていう立場っていうことで前提で置くと、僕は2つかなというふうに思います。それ以外は基本悪だと思ってます。でじゃあその2つって何かっていうようなところで言うと、まず1つは顧客理解をするためのプレイング。
おお、なるほど。
これは僕は正だと思います。まあ、当然こう比率、全体の時間の中での比率っていうのはそれは全部には使えないですけれども、目的が顧客を正しく理解する、顧客の解像度を上げるとか、顧客と事業の関係性を正しく把握するためのプレイングなのであれば、それは正であるというふうに思います。もう一個は自分の強みだったりとかっていうもの、自分の腕をキープするためのプレイング。
おお、なるほど。
これは、やるべきじゃないかなってむしろ思っている。
なるほど。
でやっぱりプレイングってやらないと落ちるっていうのが前提だと思ってて、絶対落ちると思うんだよ、ね。でそれをこう何て言うのかな、こうキープし続けるっていうようなことは、なんか想像以上に重要ではないかというふうに思ってて、落としたものを上げるコストとんでもないから、キープすることには一定量投資しておいた方がいいっていうのと、あとその自分の感覚がずれ、自分のプレイング能力をなんか過大評価した状態でマネジメントとかすると、そっちにめちゃめちゃ悪影響あるなみたいな。
ああ、そういうことか。なるほど。
それなんかこう、ね、これ社長が例えば分かんないけど、こう、ね、昔はスーパー営業マンでみたいな、で営業俺はできるみたいな感じで、でも実際はもうプレイングしてなくて、結構メンバーから見たら、いやなんか下手になってんなみたいな、でそのシーンも見せてしまって、その上で、はい、なんかなんで売れないんだとか言ったら、いやだってあなたもどうせ売れないじゃないですかみたいな風に思われるみたいな、
なるほど。
この腕を落とさない、まあ、そ全く全然自分の強みじゃないところをプレイングして、なんかこう平均値にしましょうとかっていうプレイングは全くいらないと思うんだけど、自分が強みとしていたプレイングの領域をキープするっていうことは、なんか筋トレとかと一緒で、キープするのには一定投資した方が長い時間軸考えるといいんじゃないかなっていうふうに思っている。この2点に関しては正、 それ以外は、まあ、ほぼ開くかなっていう。
うんうんうんうん。なるほど、なるほど。
感覚が、はい、あります。
なるほどですね。それ2個目って確かに落ちプレイングしないと落ちるなっていうところはあって、でかつそれ強みを落としてしまうとマネジメント上の悪影響があるっていうのも分かるんですけど、なんかそれ以外にこうなんか残しといた方がいい理由ってあるんですかね。
いやまあこれ本当にまあ経営のフェーズとかにもよると思うんだけれども、でもやっぱ新規事業とか新しい立て直しとか、
はいはいはい、
そういうシーンにおいてプレイングがないわけがないと思うんだよね。
うんうんうん、そうですね。
だしやっぱなんかこうプレイング、ま、そのプレイングの定義にもよるのかもしれないけれども、
うん、
もう少し例えば表現変えるとしたら、
うん、
対社内のコミュニケーションに閉じてる期間って、うんめっちゃビジネスマンとしてのなんか何かの能力をすごい落としてる感覚がする。
なるほど。
対社内だけをうまくやってれば、経営って本当にうまくできるんだっけみたいな。なんかこうすごい違うシーンでもなんかいろんなものが鈍っていくような気がしてて。
なるほど。
営業やってました。営業やらなくなりました。社内のマネジメントだけやってます。営業できなくなるっていうことはそうだけど、それと同時に普通に交渉力全般落ちてるみたいな。
うんうんうん。
なんかそういうのってなんかこう実はすごいところに影響を与えてそうだなって思ってて。
なるほど。
なんかこう試合がない感じ？
はいはいはいはい。なるほど。何なんだろう。確かに。まあ、ありそうだなっていう感覚はすごいありますね。じゃあそれをある意味落とさないために、まあそのがっつりプレイングで入るっていうよりも定期的に腕を落とさないとかそういう感覚を逃さないためにも、まあ、やるべきだってことですよね。なるほど。ちなみに前者はもう録画とかあのフィードバックをドキュメント化されたものとかを読むのとリアルで直で聞くのとはもう雲泥の差があるみたいな話ってことですよね。
運命の差があると思う。
うんうん、そうですね、そうですね。それも確かに。なるほど。ありがとうございます。確かに。いや、なんか僕はもう、後者の方にめちゃくちゃ似てるんですよね。で、かつ、はい、後者。で、なんか、あ、なんだろう、あ、まあ、似てるっていうか、似てないんですけど、別論点なんですけど、関連するところがあるなと思ってて、で、僕はその2つで、基準をちゃんと打つとき、生徒するとき、基準を打つときと、あと、まあ、なんだろう、その、勝ち筋を、まあ、これ、新規事業に寄りすぎてるのかもしれないですけど、勝ち筋を見出すときは、やっぱもう自分でやるし、やんないといけないなっていうふうに思うんですよね。うん。なんで、そういう意味において、まあ、その、落としちゃダメっていう論点ももちろんそうだなっていうふうに思いますし、うん、なんかそれはなんか逆に事業のトップとか会社のトップにしかできないこう突破の仕方ってどうしてもあると思うんですよね、うん、その時だけはやっぱプレイングを正として割り切ってガッてやらなければいけない時はあるなっていうふうに考えてたって感じでした。
突破口とかって、なんていうのか、いや、なんか、究極、なんか、ほんと、プレイングがない仕事って何かなって思っちゃうんだよね。何なんだろう。そんな仕事は本当に存在するのかとか、なんか、それ、すごい逆にそっちの方が特殊なシーンなんじゃないのっていう風な気は、する。例えばだって、孫さんだって、だってあんなんだって自分で投資案件見つけてきて自分で、ね、交渉して自分でやってって言うなればあれプレイングじゃんみたいな。
うん、確かに。
結局大体みん な一番大事な会社にとって一番大事な領域のプレーニングを結局はしてんじゃないかなっていう、
うんうん、なるほど、なるほど、
結局は、
うん、
確かにそれをに集中するために他を仕組み化するとか組織化しなければいけないっていう能力は必要だし、
うん
うん、そうだと思う、
うんうん
うん、
なる
が、なんかこうでも結局新しいことを突破口を見つける瞬間って大体経営のトップですらなんかプレイングしている、うん、で、うんうん、その力がめっちゃ衰えてしまったら、
うん、
なんかそれができなくなって、
うん、
こう自分では突破口を開けない状態になるみたいな、
うんうん、そうですね、
そうするとめっちゃ他人頼りだよね
そうですね、まあそうですよね、なんか一番重要な事項に集中してプレイングするために、まあ、仕組み化組織化をやる、だから別にプレイングが悪とかじゃなくて、まあ一番その人を、まあ、なんか一番その組織とか一番そのチームで重要なことにリソース突っ込むために、なんていうかじゃない、突っ込むリソースを投下することをやんないと、じゃあどうやってキャパ広げたりするのとかアップサイド作るのって話ですよね、あれ。
うん、そうだね、
そうだね、うん、確かに。いや、なんか僕なんかその突破口っていうのが結構重要なキーワードだなと思ってて、なんか突破口を見つけるのってなんかどんだけ優秀なチームでも人を介してやるのって結構無理なんじゃないかみたいな仮説を持ってるんですよね。っていうのも、そのもう何人かで動く以上一定確率高そうであり、言語化されたものが先にないと、まあ人なんて同じもん、まあ、言葉が唯一共通認識として、言葉とか数字が共通認識として進むじゃないですか、チームである以上。でも突破口ってそんな先に言語化できるところにあったら突破口じゃねえよって思って、もうすでにできてるよみたいな。
そうだよね、
うん、だから今までも、あ、突破口を見つけたとか、あ、こんだけ苦しんでたことの勝ち筋これだったっていうのに気づく瞬間って事前に言語化できてないことの方が多いなって思うんですよね、うん、でやってみて、あ、なんかいろいろ超自分で試行錯誤、もう言語化もしないうちにいろんなこと試して、まあ、ある意味粗い仮説で試していく中で、なんか結果としてこういう作用が出て、あ、それってつまり仮説としてこうなのかもとか、裏のロジックってこうなのかもって気づいて深めることで初めて解まで行き着くみたいな。だからなんかそういう意味で絶対プレイングっていうか突破口を作りに行く瞬間って超大事だなって、もうほんと今週超思ってるって感じなんですよ。
なるほどね、説明可能なものになってる時点で突破口ではないと、
うんうん、もう誰かこんなもん見つけてるでしょみたいな。
いやー、これめっちゃあれじゃん、それ説明を求める側なんかめちゃめちゃ悪手なタイミング、今の話聞きながら、うん、あれそれ説明求めて大丈夫かみたいな、なんか、うん、まあ、すごい話を聞きながら感じたけど、
あ、そうそうそう、そうなんですよね。あ、そう。で、そう、この話をちょっと別の人ともこうしてたんですよね、ワンオンワンで。だからそうだよな、みたいな。自分そう考えると、こう、え、なんでそれやんのとか、ロジックでそれ、つまりどういう仮説なのとか、どういう仮説持ってんのみたいな問いって、その突破を潰しに行ってる可能性あるぞっていう自覚を持たないといけないな。
なるほど。
うん。
めちゃめちゃそれ、めちゃめちゃ恐ろしい問いじゃん、それ。
いや、そう、僕もふっとハッとしたんですよ。だってプレイングしてそういう言語化できずに突破することこそを突破とするのであれば、それを先に準備させてから動いてもらうこと、つまりそれをマネジメントと呼んでいたときに、そのマネジメントって可能性を積んでないかっていう。もちろんね、その人にもよると思うんですよ。全くそこまで見出せない可能性のある人にもいてもそうなのかとか、なんかもちろんそれは人によって全然違うと思うんですけど、っていうことを僕もちょっとハッとしたんですよね。
でもどう分ければいいんだ。
だから、まあでもこれはもう 信頼関係。でも人にケースじゃなくて人に紐づくんじゃないかなと思いますけどね。なんかこのケースにおいてはもう言語化せずに一回やってみた方がいいっていうよりも、言語化せずにいっぱいいろいろやりながら最後はその一個一個のアクションから得たちっちゃなヒントをつなぎ合わせて回まで持っていく、かつそれを言語化してくれるみたいな、相手に対しては別に先に求めないというか、いやいやもう全部終わった後教えてみたいな、それってつまり信頼関係
だ、そうか、信頼関係の中でそうしてもらった上で振り返りを一緒にするぐらいの感覚で、こう本人が言葉になってないけどその言語化みたいなものを支援していくことの方が突破口って見つかりやすいよねとか、突破口を再現性持った状態に持っていきやすいよねっていう話。
うん、そうですねっていうのもある気がしてるんですけど、どうなんですかね。
ほ
う、だからもう突破口が必要になってる時点で、なんか論理の積み重ねとかこう仮説検証の積み重ねではなんか 1,2% は改善できました、でも俺らが求めてる水準ってこんなのの先にないよねみたいな状態が多分突破口必要なタイミングなのかなって思うんですけど、その時にはもう論理先行で突破できねえよってちょっと思ってるっていう。
なるほど、
うん、
じゃあその突破口モードに入るっていうみんなの共通認識が必要ってことね。
ああ、そうっすね。
突破口モードに入るから、これからあとなんかこう事前の説明じゃなくて後で、まあ、やったこととかで振り返って突破口を言葉にしていこうぜみたいな、
うん、
そういうモードが必要な瞬間もあるんだなと。
そうっすね。多分それをチームでやるのが超むずいからトップがやるっていうのは、まあ、ある意味半分もう説明不要でいけちゃうわけじゃないですか、自分で動く分には。だから、まあ、そういうのが大事だみたいな感じで言われてるのかなっていう。
なるほどね、なるほどね、まあ、かつそれがこうなんだろうな、マネージメントする側も分かった上でメンバーにもその突破口を見つけられるような環境を用意して本当に見つけてきたらすごい強いチームだよね。
ああ、そうですね、まさにまさに。だからそれをチームで意図的にできる高度な信頼関係とその共通認識みたいなのを持てるチームは強いチームですよね。あらゆるところで突破口が見つかってどんどんアップサイドが生まれてくるっていう、
うん、なるほど、
うん、いや、これタイトル突破口をどう見つけるべきかね。
なるほど。いや、でも非常にいい問いと、なんかこう確かに、
うん、
それはあるね。あるね、それ。
そうあるんすよね、結構。なんですごいなんかそれを久々に自分で体験して、あーってすげえ反省しました。
最初体験して最初マネジメントになってもそれを忘れてやっちゃうもんね、求めちゃうもんね、どうやっても。
ああそう、どうやっても求めちゃうん
ですか、どうやっても求めちゃうよね、
うん、まあ、だからやっぱ定期的にプレイングするっていうのは、まあ、それはそれで別の意味でも大事なんでしょうね。
なるほどなるほどなるほど、
うん、ああやっぱじゃあプレイングワークなのかでいいかも、うん。
いやでもなかなかいい問いでしたね。
いい問いでした。はい、ということで42回はそんな感じで、また毎週水曜日更新してますので、ぜひ面白いと思ったらハッシュタグワンイシューでツイートとかしていただけると嬉しいなと思ってますし、概要欄にお便りフォームあるので、こういう問いで話をしてみたいなのあればぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。ということでありがとうございました。
ありがとうございます。